マタイによる福音書14章22節から36節。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地に着いた。土地の人々はイエスだと知って付近にくまなく触れ回った。それで人々は病人を皆イエスのところに連れてきて、その服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。5000人の人々に腹いっぱい食べさせた後、今度は嵐の中でまたかつても同じようなことを行いましたが、その嵐がイエス様が船に乗り込むと同時に静まるということを弟子たちは経験します。弟子たちはですね、本当にこれを何度も何度も思い巡らしたことと思います。また後の教会もこれを何度も何度も思い巡らしながら、そこから力を得たり光を得たりして歩んでまいりました。どういうふうにこれを思い巡らしたらいいのか、言葉を変えて言えばですね、どういうふうにこの神の口から出た言葉であるイエス・キリストを食べたらよいのか、食べたらよいのかですね。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるですから、それをどういうふうに私たちが聞いて、そしてその心でそれを食べたらいいのか。食べたら力が出る、食べたら勇気が出る、食べたら本当に希望がある、喜びがある、平安がある、嬉しい。どうすればそのようにこれを食べることができるのか、改めて今日はそのことを覚えながらこの箇所を学び直してみたいなと願っております。イエス様が5000人の人たちに5つのパンと2匹の魚で腹いっぱい食べるようにと奇跡を行われました。この奇跡はこの後何度も何度も繰り返されたような奇跡ではありません。あるいは弟子たちがですね、ああイエス様はそういえばあの時天を仰いでこうやって祈ってたな、我々も天を仰いで祈って、さあこのパンとこの2匹の魚で本当にこの大勢の人たちが腹いっぱい食べれるかどうか試してみよう、こういうことに用いた出来事ではありませんでした。ここにおいて 弟子たちがよく悟らなければならなかったことは、よく知らなければならなかったことは、イエス様に従って歩んでいくときに、イエス様の御心ならば、そしてイエス様の御心であるということは、神の御心ならば不自由はないということです。不自由はない。すべては備えられるということです。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば必要なものはすべて添えて与えられると言葉では聞いてました。また天の父は本当にこの花を養うように、この鳥を本当に生かすように、あなた方の必要を一切ご存知で、すべてを本当に必要なものを備えてくださるんだと聞いていました。またそれが聖書を通して知る神様というお方でした。だけども改めて弟子たちはこの身近に具体的に経験するわけですね。神様の御心に従っていくときには、そして神様がせよということをするときには、必ず必要は満たされる。ただ自分の必要だけではなくて、神様がせよというならば、そのせよということに伴う必要は満たされる。ただここでまたよく御言葉を食べなければなりません。思い巡らさなければなりません。魂の糧としなければなりません。約束されたことを本当に受け取るためには忍耐が必要である。またいろいろな試練があるということです。いろいろな試練がある。単純にここにおいては速やかにことがなされましたから、これはもう試練なんてここには存在しないわけですね。一瞬のことなわけです。この人たちに食べさせなさいと言って一瞬戸惑っただけです。だけどもこの戸惑いが長く続くことが約束されています。いろいろな試練、そのいろいろな試練の中で神様を知って、そして神様が約束を成就してくださること、ここでイエス様が一瞬のうちに成し遂げてくださったことがその通りであることを確認しながら進んでいきます。これが信仰生活です。キリスト教異端というのはですね、キリスト教異端というのは今のような食べ方をしないんです。今のような食べ方をしないんです。一箇所の聖書の箇所を取り出してきて、それで全てが完結するかのようにそれにこだわります。そしてそのことをめぐっていろいろあとは自分の後知恵でことを進めていきます。キリスト教信仰もそのように進むときには間違います。聖書も神の力も知らないように進んでいきます。皆さん、信仰というものがある意味で人間が持つものの中で最後の最後に神様の御前で徹底的に清められなければならないものです。信仰が神様の前では最も神様に対して反発するものだ。イエス・キリストを十字架につけたのは信仰です。人々の勝手な信仰です。だからそのような仕方で御言葉を食べて神の前に本当に生きることはできません。試練です。忍耐です。だけどもよーく御言葉を食べる、ますます神様を知るということが御言葉を食べるということです。試されながらもますます神様を知る、ますますキリストを知る。今日の箇所はさらにそこから続いて、イエスは弟子たちを敷いて船に乗せ向こう岸へ先に行かせたとあります。弟子たちは去りがたかったようですね。5000人の人たちが腹いっぱい食べたもんですから、とても大変な勢いがそこにはありました。ヨハネによる福音書の6章を見ますと、イエスを王にしようという動きも現れたとあります。ああ、この方は素晴らしい。本当に王様にしようじゃないか。こういうふうな動きが現れたとあります。でもイエス様はそのような人々の動きに身を任せません。ここにあるように、弟子たちを強いてここから去らせ、 そしてその間に群衆を解散させ、祈るため一人山にお登りになった。前に申し上げた通りです。イエス様にとってですね、人々の間にあって本当に人々から正しく理解されたなと思うことはなかったんですね。基本的にいつでも誤解されたり、いつでも人々の思惑で用いようとされたり、こういうものの中に置かれていました。そういう中で父がなさることを見なければ私は何もなすことができないとおっしゃって、父なる神との深い交わりの中でことを語り、ことを成していかれました。これが信仰です。信仰というのは信じたらあれが起きる、これが起きるということではありません。世に言う信仰はそんなものですね。信じたらこれが起きたとか、あれがなったとか。でもイエス様において私たちが見る信仰はそういう信仰ではありません。神を信ずる、父なる神の懐に生きる、神と共に生きる。だから人々のいいようになど身を任せません。そしてまた実際教会もそう伝えてきたんですね。人の奴隷となってはいけない。そういう意味でこのイエス様の祈りはとても重要です。そして私たちにとっても祈りはとても重要です。祈りは重要です。人と話す前に神様と語れです。人と多く交わる前に神様と交われる。信仰の創始者であるイエス・キリストの中にその姿を見ます。神様と交われる。よーく神様と交われる。そうしなければ信仰は信仰として守られません。弟子たちはこの後本当にいろいろな試練の中を歩んでいくことになりますけれども、繰り返しイエス様のことを思い起こし、イエス様が一人神様と共に過ごしたその時のことを思い、祈ったことと思いますね。神様との交わりです。神様と交わってこそであります。群衆を解散させて一人祈るために山にお登りになりました。そこでよく祈っておられたでしょう。弟子たちには見せません、聞かせません。でも心を注ぎ出して祈っておられたでしょう。弟子たちは自分たちが渡りたいわけでもないのに、このガリラヤ湖の向こう岸へと渡らせられて、とてもその船の中で苦労したことが出てまいります。24節見るとこうですね。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。まだ夕方になる前に船に乗せて送り出されたわけですね。自分たちは行きたいわけでもなかったのに。そして夜の間中苦労したということです。夜の間中、何スタディオンかとありますから、なかなか進まなかったようですね。1スタディオンが185メートルだそうです。まあ、陸中を歩けば距離というものは本当に数百メートルなんてのはほんの数分で行けますけれども、水の上に船を浮かべたならば、その時の風向きとか波の具合でその進む具合が全く違いますね。本当に私も少しだけ経験したことあります。私も子供時代を海で過ごしましたから、釣りに本当に小さな船で友達と小学校の頃は、もう学校が終わればもう楽しみで出かけて行ってましたけれども、冬になって風が厳しくなるともうそんな船なんか出してはいけない風が吹くわけですね。でも もう釣りをしたいもんだから友達と船を出して、案の定強い風が吹いてきて、漕いでも漕いでも沖へと進むということがありました。こんなありさまかと本当に経験してですね、愚かだったなと思いましたが、どうにかこうにか本当に帰ってきた覚えがあります。そんなもんですね。水の上に船を浮かべるというのはもっともっとひどかったと思います。そして夜が明ける頃、イエスが湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちは思ったことと思います。これ以前にもイエス様がおられるので嵐が静まるという経験をしていました。本当に散々船を漕いで苦しい思いをしてですね、まあどうにもこうにも困って、イエス様、死を助けてください、溺れそうですと言ったら、イエス様がなぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよと言って、風と湖をお叱りになるとすっかり波になった。これ経験してるわけですね。イエス様がいれば大丈夫なのにと思ったかもしれません。イエス様がなんで私たちで勝手にこんな風に送り出すのか。そしてここにイエス様もいない。とても弟子たちにとっては心が悩ましかったと思いますね。どう受け止めていいのか、考えていいのか。そうしたら散々時が経った後に、イエス様が湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言っておびえ、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエス様が来られました。だけども最初は分からなかったということですね。分からなかった。むしろ恐ろしいものがやってきた、亡霊がやってきた、こういう風に受け止めたというわけです。しかしイエス様が話しかけられたので、すぐに分かりました。安心しなさい、私が恐れることはない、心は静まったことと思うんですね。嵐はまだ続いています。でも心は静まりました。イエス様の声を聞いて心は静まりました。ペトロはその声を聞いて、おそらくどういう思いでか嬉しくなったんでしょう。イエス様、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと言いました。そしたらイエス様が、聞きなさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、死を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。皆さん、この出来事をよく心に留めて、本当に私たちの信仰の糧としたいと思います。これは何度も何度も繰り返されたことではないんです。弟子たちはこのことを経験してですね、イエス様が天に昇られた後、イエス様が自分たちと目に見える仕方ではもうご一緒にいなくなった後に、さあ我々もちょっとやってみようか、イエス様に本当に祈りながら信仰を強く持って水の上に足を置いてみようか、歩けるかもしれないぞ、こんなことは決してしなかったんです。こんなことをここから受け取ったりはしませんでした。そうではない、これをよく彼らは自分のものとしていったんですね。この自分のものとしていったというのは、聖書に書かれていることは全てこのお方、私のことだとおっしゃったイエス様において聖書をもう一度知り直していったということです。聖書は繰り返し繰り返しいろいろな形で教えているけれども、腹に入らない、心に入らない事柄を心に留めていったということです。主の御心であるならば、自分の意に沿わない形で嵐の中にもし込み出すことがあっても、 自分が望んだわけでもないのにこういう状態になったとしても、主の御心であるならば主の助けはあるということです。その目で見ることができなくても主は祈っていてくださる。主の助けが来たときにすぐには分からなくても主の助けはちゃんと速やかに来るということです。これは聖書が教えていることではないでしょうか。いつ呼び求めても近くにおられる神。この信仰を持って歩んでいきたいと思うんですね。さらにペトロは、主よ、あなたでしたら私に来いと命じてください。勝手に水の上に足を踏み出したりしなかったんですね。私に来いと命じてください。来なさい。これは御心ですね。御心です。弟子たちがこの嵐の中に送り出されたのも御心。そしてまたペトロが本当に何を思いついたかのように、私に来いと命じてくださいと求めて来なさいと言われて、ペトロが歩み出したのも御心。まあ深い心から命じてくださいなどと言ったものでなかったとしても、来なさいとおっしゃったお言葉はその通りのものです。明瞭にそれが主の御心であるならば、水の上も歩くということです。水の上も歩くということです。水の上も歩くというと、とんでもない話のように見えるかもしれませんが、私たちもこういう言い方をしますね。白氷の上を踏むようだ。薄い氷の上を踏み出していくようだ。こういうことがありますね。ビクビクして、大丈夫か？薄い氷の上を歩んでいくようだ。自分勝手に歩む白氷であるならば、そこに神様の助けなどを速やかに期待すべくもなく、むしろ悔い改めて、本当に御心は何であったのか、もう一度そこで問い直すことが大切でしょう。だけども神様の御心で漕ぎ出した嵐ならば、神様の御心で踏み出した水の上ならば歩くということです。そしてそこを歩き続けるにおいて何が大切か、何が大切か。ペトロは沈みそうになったんですね。沈みそうになりました。歩けなくなりました。なぜ歩けなくなったのか、単純ですね。なぜ疑ったのか。信仰の薄い者たちが疑ったのかというのが、目が泳いだということです。二つの方向に目が行ったということです。心が二つの方向に行ったということです。分かれたということです。歩み出したときペトロは何のためらいもなかったんですね。イエス様を見てるから。風がその時も吹いてます。でもイエス様に心が注がれているから何も恐ろしくない。当然のように歩み出しました。でも強い風に気がついてとありますが、強い風を見てということです。見た。目を注ぐところを間違えて、こちらに目が釘付けになってしまって疑ったということです。しかしここでもまた主の御言葉は、神様の御言葉はしかりですね。主を呼ぶ者すべてに近くいます。神様に従う者が溺れそうになっても、神様の皆を呼ぶならば、その助けは速やかだということです。イエス様はすぐにペトロの手を取って引き上げました。大丈夫だということですね。大丈夫だということです。誤解のないようにここにもう一つだけ付け加えますね。私たちが自分の愚かさによって溺れそうになった時も、神様の助けがあることを忘れてはいけません。神様の助けがだけども、その神様の助けは確かでありますけれども、そこで改めて自分の蒔いた種を刈り取るように罪を犯して助けられる時には、 悔い改めがなくてはなりません。具体的な罪の悔い改め、神様に従っておぼろそうになって助け上げられるときには、これは確かに不信仰を悔い改めるでしょうが、ここにおいて思い知らされるのは自分の弱さです。これは信仰において大切なものです。自分の罪を知ることも弱さを知ることもどちらも大切です。また罪を犯して助け上げられる時にも、イエス様はその助ける手において、ただ助けるんではなくて、イエス様の手をよく見てみれば、その人の罪のために釘付けられた釘の跡があるということです。許しがある、まあ、そういう意味において、主の皆を呼ぶことにはいつでも益があるんですね。そのように主を助けてくださいと叫んで手を伸ばして捕まえられたとき、そして信仰の薄い者がなぜ疑ったのかと言われたとき、そこにはまた疑いは締め出され、心には平安があったことと思います。風は吹いていても平安があるんです。嵐は続いていても平安があるんです。皆さん、これが信仰です。信仰とは、イエスに目を注いだ時点で信仰によって得るべきものは得られているんです。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。もはやその風において弟子たちが学ばなければならない事柄は学び得たからです。その風の役割は終わったからです。そして船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。これが答えですね。これが答えです。試練において私たちがそこから助け出されることが答えではありません。試練において答えは神様を知ることです。イエス・キリストを知ることです。拝んだ、正しく知ったということです。正しく知った、これが答えです。試練において私たちが何をすればよいか分かったことが答えではありません。それは始まりです。主がなぜということをなすから試練にあってるわけですから、主が自分の意に沿わなくても送り出したから試練にあってるわけですから、これ始まりです。でもその試練における答えは何かといったら、神様を正しく知ることです。また唯一の神が使わされたイエス・キリストを知ることです。その方を拝んだ時にもうすでに答えがあります。ここには喜びがあります。平安があります。希望があります。このお方だと。これからいろいろなことも経験するでしょうが、ここに答えがあります。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。恵みによって今日ここにあることを感謝します。イエスを知り歩むものとさせてください。キリストイエスにおいて神を知る喜びと平安、そして希望に満ち溢れて歩ませてください。御手に委ね、この心とこの身を委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の287番です。